皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2022年3月15日21時37分58秒、ウォーリーさんから、はい、質問いただいております。ありがとうございます。皆さんもね、質問ある方は、極めて個人的な質問でも結構ですからね、はい。なんて言うんでしょう。この、ポッドキャストの表紙にあります、質問フォームから。はい。じゃんじゃんといただければと思います。はい。その個人的な質問こそが、他の誰かのためになる。まあ、ためになるっていうか、あ、それ聞きたかったんですよって方いらっしゃるという可能性ありますから。はい。そして何より僕、松永博明がね、皆さんが、あ、そんなこと知りたいんだっていうことをね、知ることができます。コミュニケーションになりますんでね。ぜひとも気軽に。はい、質問いただければと思いますし、ただね、ちょっとこう、今ね、2022年3月14日、今日はちなみに2022年5月9日9時2分ということで、約2ヶ月。はい。質問にお答えするまでにね、お時間をいただいていること、1ヶ月半から2ヶ月。はい。お時間をいただいていることをあらかじめご了承の上、はい、質問をお気軽にいただければなと。思いますし、またね、このウォーリーさん。はい、ウォーリーって書いてますけど、ひらがなで。はい、本名がね、ウォーリーなわけじゃありませんから、まあそういう意味ではね、どこの誰だかわかりませんし、ですから恥ずかしがることありませんので、気軽に、はい、質問をいただければなと思います。はい、ということで質問に行ってみたいと思いますけれども、はい、実はね、ウォーリーさん。前回もね、質問いただいてるんですけども、そのね、質問が中がね、あまりに質問が多かったっていうか、はい、一つの質問の中にいろいろギュッと入ってたんで、ちょっとね、前回は前回でちょっと区切って、で、今回みたいな感じでね、また質問をお答えさせていただこうと思ってますんで、ちなみにね、どんな質問だったかっていうと、ちょっとお読みさせていただきますね、質問内容。いつか海外のレースに出てみたいのですが、海外のトレイルランニングレースのよもやま話を聞かせてください。はい、よもやま話ってなんだろうってね、僕は思ったんですけど、はい、あーっつってね、ちょっと調べたら、あ、よもやま話って何でもいいんだみたいなね、はい、感じだと思って、まあまあそれはともかく、エイドやレース運営に関すること、参加者のこと、山の特徴や注意すべき危険生物、気候の違いなど、どんなことでも構いません。アジアやヨーロッパなど国によっても、レースによっても事情は異なると思いますが、日本のレースしか出たことない人は戸惑うかもしれないな、というような点があったら、ぜひお聞かせください、ということで。これに関してはね、前回のハイポッドキャストで、ね、お答えさせていただいたんで、そちらを、ああ、それ気になるなって方は、そちらを聞いていただいて。はい。そして、ここからが今日の本題です。さらなる質問で、恐縮ですが、はい、という前置きから、いやいや、そんなことないですよっていう感じですけどね。はい、じゃんじゃん質問いただければ。まあでも、別に区切って、一つも、あれかもしんないよね。何個も質問するのは悪いなって思ったのかな。だから、この一つにブワーって入れてくれたんだろうね。まあまあ、それはどっちでもいいですよ。まあ僕が区切ればいいだけの話ですからね。はい。で、景観が良くて、それほど険しくなく、かつ日本から参加しやすいような50キロ程度のおすすめできるレースがもしあれば教えてくださいということで、はい、あ、もちろんありますよ。ねえ、50キロ程度っていうのがちょっとミソだよね。はい。で、景色が良くてそれほど険しくなく、かつ日本から参加しやすい、結構だからポイントがあるわけだよ。景観が良くてそれほど険しくなくて、これ2つ目、かつ日本から参加しやすい3つ目、そして50キロ程度、4つポイントがあるね、おすすめのレースってことなんですけども、まあ僕がまあね、こんなおすすめのレースってさ言ったら、まあ自分が出たことないレースはおすすめできないし、自分がね、なおさら知ってたとしても、走ったことなければさらにはね、おすすめなんかできませんから。まあそういう意味では結局ね、日本から参加しやすい50キロ程度のおすすめのレースっていうことで、そうだね、まあまあまあまあいいや、まず日本からさ、ね、景観が良くてそれほど険しくなくてっていうのは結構いろいろあるわけですよ。ね。はい。でも、かつ日本から参加しやすいっていうところで50キロ程度っていうことなんで、日本から一番参加しやすい50キロ程度のレースっていうことで言えば、 まあ、出たことないこと、とこじゃなくて、出たことがあるところ。はい。で言えば、まあまあ、そうだね。まあ、日本から一番ね、参加しやすいっていう意味では、UTMT っていうウルトラトレイルタイムオーシャンっていう大会が、まあ、160キロと110キロかな？と、あと50キロのカテゴリーがある大会なんですけれども、まあ、それの50キロの部なんかは、まあ、日本から参加しやすい。日本から、香港まで、というか、成田から香港までは確か3時間ぐらい、3時間弱ぐらい、ね、ちょうど3時間ぐらいかな。はい。で、その、香港の空港からも1時間程度で、まあ、公共のね、交通機関で行ける、会場まで行けるんで、まあそういう意味では非常にこう、行きやすい。で、その大会はね、お正月に、はい。ですからね、お正月に開催されてるんで、まあ日本の正月休みに当たる可能性もありますから、まあ初回っていうか僕が初めて出た時、まあそれは初回だよね。あの大会の初回は、確かね、12月31日にスタートして、みたいな。もう、大晦日にスタートして、正月にゴールみたいな、まあ、そういう大会でしたから。まあ、そういう意味ではね、お正月休みにぶつかってますんで、まあ、そういう意味ではね、休暇も取りやすいでしょうし、参加はしやすいのかな。ただ、まあ、年によってね、まあ、年によってっていうか、大晦日スタートで正月とかっていう年は、最初の年と、まあ、2回目だったかな。まあ、年によってね、開催時期はちょっと違うので、まあ、1月4日スタートで5日ゴールとか、まあ、そういうね、可能性もありますので、その辺はね、UTMT っていう、ローマ字で、まあ、検索していただくと、まあ、そういう大会出てくると思いますね。ちょっとそちらでね、開催時期はチェックして、いただいた方がいいかなと思います。まあただね、ちょっとパンデミックで香港の大会って結構あんまり今ね、できてない大会も多いと思うんで、まあそのうちね、また再開したらっていうことにはなるかなとは思いますね。はい。まあちょっと、一応ね、ちょっとこう、久々にその UTMT の、はい、ホームページをちょっと確認しておきましたけれども、はい。はい。UTMT でね、検索していただくと出てきますんで、そちらね、確認していただけたらなと思います。さあ、そして、続いて、その、まあ、この香港の大会、以外に次におすすめ。そうだな。日本から参加しやすいってとこがね、今、ミソなんで、まあ、次に、まあ、参加しやすいと思われるのは、まあね、日本から参加しやすいっていうポイントは、やっぱ日本から近いこと。あとは、まあ時差ですよね。時差の関係で、あまり時差が少ない。まあ50キロの大会なんで、まあ昼夜逆転してると大変なことになると思いますから。はい、スタートの時に眠いみたいなね。100マイルとかの大会だったら別に 正直時差あっても、まあしょうがないかなっていうこともありえますよ。だってね、夕方スタートして、で、夜夜通し走ってみたいな感じだったら、むしろね、昼夜逆転してる方が調子いいかもしれないし、で、昼間は昼間でね、太陽の光浴びれば、多少は眠気もなんとかなるだろうみたいな。ですから、でも50キロ程度の場合はね、あんまり時差ない方がいいと思うんで、まあそういう意味ではね、日本から参加しやすいとなると、今度はオセアニアでしょうね。オセアニア。ニュージーランドとか、オーストラリアとか。で、まあ僕の、そうですね。まあいずれもね、ニュージーランドもオーストラリアも出たことありますけれども、まあ、景観が良くてそれほど険しくないっていうところを考えると、まあ例えば僕の場合はオーストラリアの、はい、ウルトラトレイルオーストラリア。今はバイ UTMB ってなってますけれども、前はですね、僕が出てた時はウルトラトレイルワールドツアーって UTWT っていうそういう大会の一戦になっておりましたけれども、そちらの大会、まあ、今はね、今年から UTMB ワールドシリーズとなっておりますんで、大会自体もね、ウルトラトレイルオーストラリアバイ UTMB っていう、バイ UTMB っていうのがついてますけども、まあ、その大会、その大会はね、100キロの部と、50キロの部。まあ、もっと短い部もありますけれども、はい。20キロとかね、あと、階段だけとかね、最後の階段だけとか、はい。まあ、そういう部門もありますけども、はい。まあ、その大会、はい。その大会ね、まあ、世界的には、 どれぐらい、ポピュラーかっていうと、ちょっと知名度はっていうとね、あれなんですけど、とにかくね、オーストラリアでもめちゃめちゃ有名だし、で、参加者数はもう、ものすごい多いですね。はい。まあ、さ、多分ね、参加者数だけで言えば、まあ、ほんと世界一に、まあ、世界一に、一、二を争うぐらい、本当にね、壮大なというか、はい、大規模な大会なんですけども、まあ、その大会は、オーストラリアなんで、時差はね、日本と1時間かな。はい、でも距離は5時間ぐらいだったかな。はい、オーストラリア。ちょっと調べてみてください。僕の記憶だと5時間ぐらいで行ったような気がしますけど、まあ5、6時間。ね、で、そこは、まあ、空港から、最寄りの空港はシドニーで、シドニーから電車で1時間ぐらいだったかな。はい。まあそれ1時間か2時間か、はい。ちょっとごめん、3時間ぐらいかかるかもしれない。はい。まあそこ。はい。で、そこはね、景観がいいですね。はい。オーストラリアの、まあ、グランドキャニオンみたいな感じですよ。まあ、グランドキャニオンって言って、ああいう、こう、なんか、地層というか、断層の、ね、こう、なんて言うんですか、削られた、浸食の、こう、大地みたいなのを思い浮かべていただけると思います。このブルーマウンテンもね、そういうところで、まあ、景観は非常に、はい、そういう意味で、うおーみたいなね、感じのところを、それほど険しくなく、まあ、砂利道とか、はい、非常に走りやすいルートが多いですから、まあそういう意味では険しくなく、まあ50キロ、100キロと50キロの分、ね、50キロの分、まあもっと他の部門もありますってお話しましたけれども、はい。まあまあそういう部門があるんで、まあそういう意味ではね、非常にこう、おすすめですよね。ちなみにね、まあウルトラトレイルオーストラリア、まあ全部、ローマ字というか、はい。で、検索。もしくは UTA ってね、地元では UTA とも呼ばれてます。昔はね、ザ・ノースフェイス100とかね。はい。そういう名前だったんですけれども、まあそのレース、まあ100キロと50キロと22キロと、あとは、まあこう、キッズレースになるのかな？はい。まあ11キロか。11キロ、キッズレースじゃないですね。11キロと、そして、さっきちょっともお話ししましたけども、階段並みだけみたいな。最後の階段の951段なのかな？これ確かに。はい。まあそういうね、階段だけの、そういうね、レースがあるんですよね。ですから、1、2、3、4、5、5つカテゴリーありますんで。まあ、そういうレースになってますんで、そちらもね、はい、まあ、チェックしていただいた方がいいかなと思いますね。まあ、大会はね、いつもは、はい、いつもはですね、5月末にね、はい、行われていたんですけれども、まあちょっと僕がね、今、ネットで見ている限りは、今年は10月だね。はい。10月に開催される予定となっておりますんで、はい。まあそちらもちょっとぜひチェックしていただいた方が、10月末ですね。10月の、27、28、29、30。10月ですよ。2022年は10月です。はい。になってますんで、ちょっとね、まあそちらも、はい、チェックして。まあパンデミックの影響とかで、多分、あとはまあこのワールドシリーズの大会のスケジュールの関係で、こうね、大会の日程とかが変わってる場合もありますんで、まあ各ホームページをね、しっかりチェックしていただきたいと思いますけど。そして、続いてね、その他に50キロの大会ということで、まあ、おすすめということになってるんですけども、日本からね、参加しやすい。ここがね、ミソだよね。日本から参加しやすいか、大会って言われると、うーんっていうのもあるんでね。まあでもね、とりあえず一応おすすめというか、ご紹介しておけば、他に、まあ僕が、まあ景観が良くてそれほど険しくなくてっていうことであれば、50キロ程度だと、シーニックトレイル。はい、スイスのね、シーニックトレイル。まあシーニックトレイルっていうぐらいですが、景色がいいトレイルっていう意味ですよ。はい、その大会なんかも、まあ実際に景観が良くて。で、まあ、アップダウン。ね、確か50キロで3000ぐらいはあったと思いますけども、累積標高。でもそういう、こう、なんて言うんでしょうね。テクニカルな場所というよりかは、 ただ単にっていうか、はい、アップダウンはあるけれども、はい、景色も良くて、はい。ただ日本からは、まあ、スイスなんで、9時間とか、普通に。最寄りが、あれはどこになるかな、ミラノとか、はい、スイスの空港よりも確かミラノとかの方が近かった気がします。はい。まあ、そういうところまで行ってから、車で1時間とか2時間とか、はい。っていう大会になるので、まあ、そういう意味ではね、まあ、ここの場合はね、スイスの場合は本当時差もありますから、7、8時間。はい。まあ、なんでね、日本から参加しやすいかって言われると、ちょっとあれですけれども、50キロ程度のおすすめといえばそんなところ。はい。あとはね、もう一つ。実はね、もう一つあるんですよ。はい。日本からね、参加しやすいっていうことで、ポイントはやっぱり、日本からの距離ね、国際線の距離、ね、乗ってる時間と、あとは、まあ、時差の関係だと思うんですけど、まあ、そういう意味ではね、国際線は3、4時間で着くんですよ。で、時差も2、3時間なんで、まあ、それほどね、はい、大変じゃないっていうか、東南アジア。ね。で、それはどこの国かっていうと、フィリピンなんですけれども、はい。まあ、マニラね。はい。日本からマニラまでは3、4時間ですよ。そんなに遠くない。うん、香港とちょっと、香港よりちょいと遠いかな、みたいの。はい。なんで、そういう意味ではね、参加しやすいというか、日本から近いんですけれども、そっからが、空港から遠いよね。この大会は。はい。空港から、例えば、っていうか、大会のね、用意する、そういう、まあ、バスがあるんで、そのバスで、まあ、観光バスみたいなバス、ね、結構大型のバスなんですけども、まあ、高速バスみたいなもんですよね。それで、朝乗って、昼過ぎか。だから、6、7時間。はい。かかって、まず一箇所着いて、で、そこでちょっと休憩できます。はい。長旅なのにちょっと休憩をし、で、その休憩の後に、今度は、昔のミリタリーが使ってたような、っていうか、まあ、なんだろうな、なんていうのかな。まあ、いかにも東南アジアのバスです、みたいな、オープンな、はい、バスがあるんですよ。まあまあ、それに乗り、まあ、最初はそれじゃないかな。まあまあ、いいや。でね、まあ、で、その次にもう一回バス乗り換えて、本当にオープンな、はい、バスに乗り、はい。で、まあまあ、で、その後最後にジープに乗るみたいな。はい。3回4回ね、こう車乗り換えて、で、やっと着いたのは、だから、12時間はかかるよね。乗ってる時間が、みたいな。はい。ぐらいのところ。でも実際はね、いいジープみたいな車で、自家用車で、ブーンって直行で帰れば、6時間ぐらいで帰れるっぽいんですよ。まあでも、そういうね、バスみたいなもので行くと結構やっぱ時間もかかる。はい。まあそういうところなんで。だからフィリピンから、そのマニアからレンタカー借りていくんだったら、まあね、もう少し早いかなと。はい、思いますけども。まあ、そういう大会。まあ、この大会はね、まあ、略して CMU というコーディレラマウンテンウルトラっていうね、はい、大会なんですけども。まあ、僕が出たの2018年ですよ。まあ、その当時はね、アジアトレイルマスターシリーズに入ってましたけれども。まあ、そういう大会も、まあ、こう、なんで、おすすめと言われれば、はい。50キロ程度の、でね、景観が良くて、それほど険しくなく、うん、そうですね。景観は非常に良かったですね。はい。で、50キロ程度なんでおすすめなんですが、日本から参加しやすいかと言われると結構遠いかなと。はい。日本からはまあまあ近いんだけど、そう、空港からがね、結構大変なんで。まあそういう意味ではね、はい。まあどうかなとは思いつつも、でもまあおすすめレースということでね、ぜひとは思ったんでご紹介させていただきました。はい。そして、さらなる質問がね、ウォーリーさんから実は来ていて。はい。ちなみに一つ不思議に思っていることがあるのですがっていう前から、東南アジアなどは、はい、今お話しした東南アジアですけれども、東南アジアなどは暑すぎてトレイルを走るなどとても想像できません。エイドが多いとも思いませんし、大量の水分を背負って走るのでしょうか。暑い国は日本以上にトレイルランニングの知名度は低いでしょうし、規模が大きいレースは少なく、海外からの参加者の比率が高くなるのでしょうかということで、はい。 いや、まあ、フィリピンのその大会なんか、あとはまあね、東南アジア、まあね、香港も東南アジア、なのかな。はい、まあまあまあ、その辺の大会なんか、まあ、香港に関しては非常にね、現地の方も多いですし、あとはまあ、東南アジアの諸国の皆さんも多いですよね。で、あとフィリピンの大会に関しては、まあ、フィリピンの方も、フィリピンの方がかなり多かったし、そうですね。まあ、海外からの参加者もいますけれども、まあ、そんなに日本、例えば日本の大会で海外から選手が来る大会とそれほど比率は変わらないんじゃないかな。まあ、むしろむしろっていうか、まあ、多少はね、海外からの参加者の方が、海外からの参加者は日本よりは多いかもしれないっていうのは、ね、フィリピンは普通に英語の国ですし、日本はそういう意味ではね、英語の国じゃないんで、まあ、かなりね、そういうバリアは高い、ですから、まあ、結構来るの大変ですからね、日本はね。はい。海外の参加者から考えれば。まあ、そういう意味ではね、まあ、比率は若干、そうですね、その東南アジアの国の方が高いのかなと思いますけれども。で、まあ、なんだろうな。東南アジア暑すぎて。で、そのフィリピンの大会に関しては、実はまあね、このウォーリーさんがおっしゃるように、確かに暑い。日中は普通に45度はいかないけど、40度はいくよね。まあ、蒸し暑い。しかも。はい。で、僕が行った時期は、3月でしたけれども、まだね、冬の体ですよ。で、マイナス5度とかで普通に走ってた頃に、いきなり3月のね、その、なんていうの、30、まあ、日中は35度、6度、まあ、30、40度弱ぐらいまで、38度とかまでになるところにね、ポーンって放り出されるんで、放り出されるっていうか、自分を放り出したわけですけども、まあ、かなりの温度差があったんで、まあ、確かにね、暑さを感じて、まあ、きついことはあるんですけども、まあ、でもね、そういう、まあ、僕がその出た CMU の大会は、まあ、その辺はね、考慮してあって、確か朝4時スタートだったかな。そう、涼しいうちにスタートして、暑くなる前に、本当に暑くなる前、10時ぐらい、そうだね、1、2、3、4、5、そうだね、6時間ぐらいでゴールできれば、本当に暑くなる前に、だから10時ぐらい、10時ぐらいでも確か33度ぐらいあったかな。はい、本当に暑くなる前にゴール。できる。まあ、もしくは、涼しい時間にね、ちゃんとこう、スタートするんで、まあ、そういうね、明け方みたいな。まあ、ですからね、そういう意味ではね、暑すぎてトレイルを走るなど、とても想像できませんっておっしゃるかもしれませんが、まあ、それなりにやっぱみんな工夫してますよ。で、エイドが多いとは思えませんってか、エイドはね、普通にありますね。はい。で、ただ気をつけなきゃいけないのは水ですよ。そう、現地の水ね。はい、僕は、その、やっぱりね、木曜日ぐらいに木曜日に日本出て金曜日に着いたのか、現地に。はい。会場に着いて、土曜日にバーティカルやって、日曜日に50キロやって、月曜日に帰ってくるっていう、まあそういうスケジュールだったんで、まあそういう意味では、本当体調管理は非常に大事なんで、まあそういう意味でね、こう、現地の、まあ本当はね、ローカルフードを食べたいんですけど、全部日本から持ってって、で、水もね、すべて、いつも、向こうの、たとえミネラルウォーターでも煮沸してから飲むみたいなことをして、まあ、最善の注意を払う。だって、腹壊したらシャレにならないですからね、この短い期間で。はい。なので、まあ、そういうふうにして、大会を迎えていましたけれども、まあ、エイドは、まあ、それなりにありますけど、まあ、でも、水は注意しなきゃいけないかなっていうところ。で、一応ね、現地のそういう主催者とかにちゃんと聞いてですね、水はどうなってるか。まあ、その、非常に普通にね、飲める天然水というか、ミネラルウォーターなんだけれども、さらに、こう、消毒のね、こう、パウダーみたいなのちゃんと入れてあるから、まあ大丈夫だみたいな。はい。まあ実際ね、大丈夫でしたし。まあで、エイドの数はそれなりにありますんで、普通にあるんで、それは大丈夫だと思う。で、大量の水分を背負って走るのでしょうかってお話なんですけど、まあ、汗っかきの場合は、確かに、水背負う必要あるかもしれないですけど、まあでも、エイドはありますから、普通に。日本と同じように、同じような感覚で。まあ、ですから、でもそういう意味では、そんなに大量に背負わなきゃいけないっていうことでもないかなって、思いますね。 まあ、暑い国は日本以上にトレイルランニングの知名度は低いでしょうしっていうのは、まあ、それはどうかな。例えば、まあ僕まだ行ったことないんでね、あれですけども、タイランド、バイ UTMB とかも、ものすごい、やっぱりね、こう、まあブースの数を見てもそうですし、参加者数も見てもそうですけども、まあ、日本以上に、まあトレイルランニングが盛り上がってるっていうような国も、普通に、ありますから、まああると思いますんで、まあそういう意味ではね、行ってみないとそこはね、なかなかあれですし、まあ年を追うごとにね、その辺は変わってきますから、はい。まあ実際ね、行ってみるといいんじゃないかなって思いますよね。まあ規模が大きいっていうレースはね、まあ確かに少ないかもしれませんけれども、はい。まあでもね、それでもやっぱね、そのバイ UTMB をはじめとする大会っていうのは、まあかなり規模もそうですし、はい。いいんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ、で、海外からの参加者の比率についてもさっきお話ししたような通りなんで、はい。まあ、これでね、大体、はい、ウォーリーさんの質問をすべて、はい、2回にわたって、ウォーリースペシャルみたいな感じでしたけどもね。はい。お答えさせていただきました。はい。最初にね、お話しさせていただいたように、この質問いただいたのはね、2022年3月15日です。はい。今日はね、2022年、はい、5月9日ということで、まあ、約2ヶ月。はい。質問にね、お答えするまで1ヶ月半から2ヶ月程度、はい、お時間いただいていることをあらかじめご了承の上、質問をね、なるべく早めにいただければと思いますし、また、この名前、ね、ウォーリーさん、ひらがなでウォーリーって書いてありますけれども、こう、なんていうの？どこの誰だかわかりませんから、ウォーリーっていうだ、ね、はい。まあ、なので、気軽にね、ラジオネーム、ペンネーム、そして、ポッドキャストネーム、何でも結構ですね。はい。気軽に、ご質問をいただけたらなと思います。また、質問。はい。内容についてもね、こんな個人的なことを聞いていいのかな、なんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい。大丈夫です。はい。こちらで、いかにも料理させていただきます。今回のね、ウォーリーさんに関しましては、まあ、三つ、四つ、五つ、一つの質問の中に入ってましたけど、まあ、それもね、二つに分けてとかね、こちらで工夫して、お伝えさせていただきますんで、気軽に、質問をいただければな、と思います。はい。ということで、今日もですね、皆さん、松永博明のフリートーク、トレイルランナーズ松永博明のフリートークをお聞きいただき誠に、ありがとうございます。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。皆様今日も、はい、ね、はい、お聞きいただき、重ねて御礼申し上げます。またぜひとも次回もね、お聞きいただければなと思います。それでは今日も最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたねー。